柳下
今井の
ハッシュタグラジオ。柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は公正公越のオーライド代表で、今年行きたい国はイタリアな僕柳下恭平と、
はい、編集とイベントの会社株式会社スノイ代表で、今年行きたい国はたくさんありますが、パリ、
フランス、パリ、はい
の今井由紀が毎回異なる3つのハッシュタグについてのんびり話していくポッドキャストプログラムです。
はい、今日も聞いてもらってありがとうございます。じゃあ今日はですね、はい、ちょっと今井くんが運転をしている横での収録なので、僕が基本的な台本読み上げになると思いますというイレギュラーが、
ね、あとたまにこうナビの声が入ったりするかもしれない
今はここどこだ、横浜の北川から藤沢に向かってる、
ね、
って、
うん、今日は経営合宿をする予定でして、
経営合宿、
はい、
経営合宿にとって一番大事なものは何ですか、場所ですか、空間ですか。
僕はでもやっぱりその、そこそこ遠くに行くことに意味があるかな、その気分を変える、
なるほどね、
とある種閉じ込める。
あ、なるほど。僕経営合宿って自主的にやったこと一回もないかもしれないです。あ、うちの会社で気分を変えるね。はい、そんなわけで、はい、今日も聞いていただいてありがとうございます。頑張ります。
よろしくお願いします。あ、
そんなわけで本日一つ目のハッシュタグは、僕からの持ち寄りで経営合宿にしましょうか。
お、
経営合宿いろいろ聞かせてください。経験者ですね、はい、多分僕よりも今井くんの方が。
そうですね、年1回ぐらいやってますかね。
年1回もやってるんですか。
そうですね。
何をやるんですか、経営に関する決め事。
そうですね、なんかまあうちはその創業者として一応2人、うん、僕と副社長の松田というのがいて、うん、でかつ、京都に、まあ、3人目のメンバーであり、うん、そしてまあ、ボードメンバーである久保が普段京都にいるので、その3人集まって3人だけでゆっくり話すみたいな機会がまあ意図的に作んないとなかなかないのでっていうところですかね。
合宿っていうからにはもう16時間ぐらい話すんですか。
いつも7、8時間とかですかね。
あ、すごい、ちゃんと結構合宿するんだ。あ、横浜に今井っていう地名あるよねって思ったら、
今通り過ぎましたね。
急ごう通過。ちょっとごめん、一瞬今井の話していい？
はい。
今井って日本中にありません？
あ、地名
として。地名の話です。
あ、僕でも、地名としてはここ以外知らないですね。
いや、長野にもあるし、秋田にも確かあったし、で、これ多分文字通りですよね。今の井戸ですよね。つまり前の井戸が枯れたかなんかで使いにくくなって今の井戸を掘った時に今井っていう地名がついてるんじゃないかと僕思ってて、
新大阪みたいな、
新大阪みたいな、
はい、
今井って多分同時多発的にどこでも作れる地名の一つ。新田もそうじゃないですか、新しい田んぼ、
はいはいはい、新城とかも多いですよね。
ああ、新城も新しい村ってことか。確かに。
赤坂とかもやっぱそこら中ありますよね。あれ赤土の坂とかなのかな。
僕それで言うと、はい、あの地名の語源調べたいのが音羽ですね。
ああ、音の羽根。
音の羽根も結構ちょくちょく見かけます。大阪にもあったし、あれはあの音羽町、東京のね、五国寺の音羽町、はいはい、音羽町の音羽はどっから来てんだろう。ちょっと調べようと思ってまだ調べてなかったけど、はいはい、ごめんごめん、経営合宿の話を。経営合宿ってクリティカルにいいこと思いつくんですか、やっぱり。
というよりは、まあ、普段考えてることを棚卸しするっていう感じですかね。
なるほどね。
だから、ここまでは一緒ね、みたいな。で、こっから先は今違うわけね、みたいな感じで話し合っていくみたいな感じですかね。
あ、なるほどね。
およそ1キロ先、渋滞があります。
あ、渋滞か。通常モードと経営合宿モードは相当違うってことか。
そうですね。
なるほどね。僕がだから多分経営合宿というものを分かってるようで、はいはい、多分あんま分かってないのは、
はいはいはい、
モードの切り替えをしてない つまり常日頃からあんまりモードを切り替えるってことがないから、はい、多分その自分が経営合宿ってものに多分ピンときてないというか、はいはいはい、自分でやってなかったっていうことがある気がするな、はいはい、まあ、ただ言わんとすることはわかる。絶対場所が変わればモードは変わるから、ね、経費もったいねえから、
はいはいはい、
ビジネスホテルとかでやればいいんじゃないみたいな話をしたら、今井くんは絶対嫌だっていう話したけど、
まあでも今日の行くとこはエアビーですけど、まあビジネスホテルに4人泊まるより安いです、う
ん、はい、ああ確かにそうか、
はい、エアビー今めちゃくちゃ高いん、ね、で東京のビジネスホテル、
あ、
アパで2万とかね出したらするから、
アパホテルはそうよね、アパホテルって高い時一番安くて安い時一番安いもんな。
え、そうですか。
なんかそんなイメージあります。あのこれ風評被害だったらごめんなさい。
僕逆ですけどね。
あ、そうですか。
あ、てかあの人たちそういうアルゴリズム組んでるんですよね。その需要に応じてどんどん値段を上げていくっていう。
アパホテルってすごいよな。
すごいですね。
なんかいきなりポツンとアパホテルある時あるじゃないですか。
ありますね。
ああいう時ってなんかあの地方に支社が何百人、
はいはい、
何千人以上いる、何千人はないか、
はいはい、
本社の近くだったら建てるみたいな多分戦略があるんですって。
確かに出張のもうだからほぼそこの社員寮みたいな感じですか、
うん、プラスアルファで多分ベッドの何割が埋まるっていう計算をしてるんでしょうね、
はいはい、いろんな、ね、会社の、 あの出店のロジックみたいなの面白いですよね。昔ツタヤとかも調べたことあったけど、
はいはいはい、
なんか何を証券としてるかとか。
ツタヤはどんな、
全く忘れました。
あ、全く忘れたのね。でも多分住宅街のこっからこれぐらいの距離とか
とか
そういう感じなんでしょうね。
そういうことだと思いますね。
あとなんか所得層もあるんだろうな。つまりやっぱりビデオを見れる時間があるってファミリー層よりも学生とかの方、
はいはいはい、確かに。
だからなんか家賃相場とかからその辺を出すことができそうだな。
部屋数とかね。
うん、はい、まあそしてサブスクによってだいぶ変わってんだろうな。あの経営合宿を、
はい、
例えばですけどアパホテルだったりとかの人が経営合宿をやりましょうってなるとするじゃないですか、
はいはい、
まあ、アパホテルじゃなくてもいいんですけど、
うんうん、
そういう時にアパホテルでやるか、
はいはいはい、
ちょっとアパホテルってこういうイメージはよくないな。なんかやりそう、やそしてそれでいい気がする。
そうですね。アパホテルの旗艦店に行くんですか。
ね、でもやっぱりその自分ところの会社のなんていうかな従業員が働いてると気になっちゃうから、やっぱりちょっと海外でも行くかとかになったりするのかな、はいはい、あ、でも経営合宿はねちょっと興味ありますというか、なんていうか、はいはい、経営合宿をやろうっていう発想がなかった。なんかこの前のメキシコ旅行もそうですけど、
はいはい、
今井くんが場所変えるの好きなんでしょうね、多分。
あ、まあそうですね。休日に作業するときとか、なんかカフェ3軒ぐらい回ったりしますね。
はい、
あとそのカフェ内で席変えたり。
へ
ぇー。秋っぽいんじゃないですかね、その環境に対して。
は
ぁ、その、すごい短時間の話ですよ。2時間で飽きるみたいな。
あ、なるほど。そこ僕基本一つのことをずっと黙々とやるの
は
そんなにストレスないから、
はいは
い、そういう特性もあるのかな。
そうですね。僕はやっぱ教室とかでもすぐ外見ちゃう小学生ではあったん
で。あ、なるほどね。あ、じゃあ合宿大事ですね。
そうですね。
なんだっけ、フリーアドレスってあるじゃないですか、
はいはいはい、
オフィス内の、
うん、
あれ会社でやったらいいじゃないですか。
あれうちそうですよ。
違う、あのフリーアドレスは机の話じゃないですか、
はいはいはい、
オフィスをもう何て言うの、フリーオフィス、今週このカフェねっつって、
ああ
、ウィーワークみたいなところでとか。会社の人は大変か。
そうですね。
今井君はそっちの方がいいかもしれないけど、今回のじゃあ経営合宿の意気込みといいますか、
はいはいはい、
やる気は何パーセントぐらいなんですか。
いや、やる気はもちろん100ですけど、
うん、
ね、ちょっと花粉症と風邪で今コンディションは最悪ですけど、まあなんとか薬を多めに飲んで。
今井くんのパフォーマンス最近100だったことってあるんですか、逆に。
そんないつも体調悪そうですか。
なんか体調悪そうなイメージある。体調悪いというか、
すごいフラグ感のある回だ。
ぼんやりしてる感じというか、心にあらず感が 5% いつもあるみたいな感じ。
あ、本当ですか。すいません。
うん、じゃあ、一つ目のハッシュタグは、はい、花粉症でいい？もう。
え、なんでですか？全然そんな。
経営合宿ね。はい。経営合宿でした。
はい。
はい、二つ目のハッシュタグ、今井くんのハッシュタグで、素晴らしい初登場。
はいはいはい。
です。
はい。
どういうことですか、これ。
いや、あの、遅ればせながら、デューンという映画
を。おお、はい、はいはいはい。
ワン見たんですけど。
うん。あ、そうか、ワンをそもそも見てなかったって話なんですね。
そうですね。
なるほど。
IMAX でワンを見れて、
うん、うん、
まあ。めちゃくちゃ面白かったんですけど、
はいはい、新しいルートでご案内します。
あれば。
うん、およそ2キロ先、左方向です。
なんていうんですかね、その先住民族がいるじゃないですか、
はい、
砂の惑星に。
砂の惑星。
はい、で、そのオサみたいな人が、こう、まあ、統治にやってきた、
うん、
主人公ポールのお父さ
ん
と初めて会うシーンがあって、
うん
うん、でこう砂の惑星で、まあ、国中、星中が砂漠なわけですよ。
うんうんうん、
でそこのオサがやってきて、
うん、
そのいきなりその帝国の、まあ、総督的な人に対して唾を吐くんです、
うんうんうん、
でその、まあ、できた人なんでポールのお父さんは、うん、別に怒ったりしないんですけど、
うん、
めっちゃびっくりするんですけど、
うんうん、
あの横にいるその側近的な人が、
うん、
あの通訳的な人が、
うん、
あのこれは最大限の敬意なんです、彼らにとって最大限の敬意だと、ね、
うん、
それは何かっていうと、これだけ水分が貴重な星において、うん、体の水分を出すっていうことを、うん、ペッて吐いてがもうそのすっごいこう身を削った、
うん、
行為であるという話があって、なんかこのシーンに込められたこの話通じない感とか、
うん、
まあ、その文明が、
うん、
ちょっと遅れている感じとか、
主人
公のお父さん側の人の出来方とか含めて、
うんうん
うん、なんて上手なんだって思ったんですよ、
うんうんうん、
柳さんに
そう
そのこのキャラの初登場最高みたいな、
はいはいはい、
あと思いつくのキャラ紹介ですね、初登場じゃなくても、
映画でいくと、
はいはい、
ロバート・デ・ニーロさんが出ている古い映画、
はいはい、
多分80年代ぐらい古い映画なんですけど、ミッドナイト・ランっていう映画とか、はいはい、2000年代の映画で、マンマ・ミーア、
はいはいはい、
あのミュージカルですね、
うんうん
うん。とか、両方に共通してるのは、はいはい、多人数の紹介がうまいことですね。なんか、SF って、まあ、砂の惑星って SF とかだと、はいはい、やっぱりその登場シーンって文化を伝えるとか、うん、まあ、スターウォーズでも何でもいいんですけど、はいはい、なんかその人たちの文化とか宗教観みたいなのを伝えるときに登場シーンがやっぱり使われること多い気がするんですけど、はいはいはい、現代劇でもそうか、まあ、その人がどんな人なのかみたいなのを、
はいはい、
冒頭5分で伝えなきゃいけないみたいなことって大事じゃないですか。多分、まあいい映画を語るのって恥ずかしいけど、最初の10分面白い映画ってやっぱ大事ですよね。
はいはい、
そういう意味では、
はい、
ルパン三世カリオストロの城、
ほうほう、
僕、これ誇張抜きに40回以上多分見てるんですよ。なんか本当にたまに見ちゃうんですよ。
はいはい、
まず、長くない。
はいはいはい、
多分1時間ちょっとでちゃんと終わるみたいな。
うん、
あとあれ、冒頭の5分間すごいですよね。
あ、はいはい、あ、
もうこれにします。もうカリオストロの城にします。
はいはい、
カリオストロの城にします。最初、カジノのシーンから始まって、
はい、
で、ルパン三世と次元大介が、泥棒だってことを分かって、
はいはい、
そっから偽札だっていうことが見つけてからそれをばらまくっていうまでの動きだけでキャラクター描写を全部してるっていうのが、
確かにあれはすごいですよね。気持ちいいし。
ね、マンマミーヤも、マンマミーヤの話ちょっとしますね。まずちょっと、2000、多分、 2000年、0年代か10年代だった気がするんですけど、
はいはい、
アバというですね、ミュージシャンたちの、はいはいはい、まあ、ダンシングクイーンとかね、
うん、
有名な曲、恋のワーテルローとか、
はい
はい、活躍したのは70年代、80年代の人たちなので、
はいはい、
まあ、相当古い音楽ではあるんですけれども、うん、やっぱりねじれファンがいっぱいいて、
はいはい、
何度かリバイバルしてるんですよ。
うんうん、
で、アバの曲だけで、ミュージカル作れないかなって、っていう企画に対して、
うんうん、
まあ、マンマミーアっていうのも曲の名前なんですけど、はいはい、アバの音楽だけを使ったミュージカルを作ったんですよ。最初、はいはいはい、舞台だったんですね。
はいはい、
そこから映画化されたっていうのが、この映画なんですけど、はいはい、ギリシャだったかな？なんか地中海の美しい島があって、
はいはい、
そこに暮らす、メリル・スリープがやっている、
はいはい、
まあ、ちょっと中年女性、綺麗な美しい中年女性が、ホテルを経営してるんですよ、
ね、はいはいはい。
で、彼女はシングルマザーで娘が一人いる、
はいはい。
その娘が20歳、20歳、はいはい。で、今度結婚する、その娘が、うんうん。っていう時に、ボーイフレンドとの私の結婚式にお父さんが来てほしいってなるわけなんですけど、シングルマザーのお父さん候補が3人いるんですよ。うん
う
ん、
あ、なるほどね。
で、その3人、コリンファーストとかも入ってるんですけど、
はいはいはい、
その3人のお父さん、でも誰がお父さんかわかんない、うん。その3人のお父さんをその島に呼んで、
はいはい、
お母さんとも20年ぶり、
はいはいはい、
もう一夏の恋で終わった男たちとの久しぶりの再会、みたいなドタバタ劇の中で、うまくアバの曲を挿入していくっていうなんですけど、
うん、
まあこの、やっぱ企画がうまい。ちょっとまあ映画としては僕個人的な感想で言うと、好きな映画ではあるんですけど、
はいはいはい、
ちょっと長いかなとは思いつつ、まあでもミュージカルとしては見どころ満載みたいな感じなんですけど、うん、この企画がうまいなと思ってて、
はいはいはい、
僕これね、見たときに、
はい、
大前田十和子と3人の元夫って、
はいはい、
もしかしてここ元ネタなんじゃねって思うぐらい、立て付け一緒なんですよ。
なるほど。
娘がいて、
はいはい、
夫が3人いて、
はいはい、
みたいなね、
はいはい。
で、もし日本でマンマミーヤ作るんだったら、どのミュージシャンかなをずーっと最近考えたんですよ。
はいはいはい、
やっぱり桑田佳祐さんかもしれない。これから行く藤沢とは言わないけど、湘南で撮りたい。
はいはいはい。
江ノ島あたりでなんか撮りたいなっていう、まあ妄想もあるんですけど、
はいはい、
なんかこれもやっぱ冒頭の3人のお父さんとお母さん、シングルマザーのお母さんとその娘っていうのは、はいはい、やっぱ相当冒頭でうまく語られていて、これドタバタ感も、わかりやすいコメディーなんで、頭一切使わないんですけど、
はいはい、
そういう登場シーンは好きですね、はいはい。今の人間関係を、やっぱり登場シーンで描くのって大事ですよね。
はいはいはい、
それぞれのお父さんが銀行マンとか建築家とか冒険家みたいなことやってて、うん、
はいはい、
なんかそのパーソナリティの違いとかも映像と、
うん、
本当に2カット3カットぐらいの映像で見せるんですけど、
はいはい、
その切り替えもうまくて、あ、よくできてるなって思いますね。これ舞台逆にどんな風だったのかな。
鳥山明先生が亡くなってしまったのがあるんですけど、
はい、うん、
僕はリアルタイムでドラゴンボールの、うん、まあ中盤あたりからリアルタイムで読んでるんですけど、
あ、なるほどなるほど、
そのなんていうんですかね、その時々の悪の親玉が、
うん、
そのまあ一つのクライマックスがそのフリーザという、
あ、はいはい、
敵がいるんですけど、まあもう大苦戦するんですよね、
うん、
まあ一旦クリリン殺されるし、
うんうん、確かに、
そうそう、で、まあ、そこでスーパーサイヤ人っていうのに覚醒してようやく倒せる
ん
ですけど、その倒した1ヶ月後ぐらい、
うん、
そのジャンプでいうと4回後ぐらいに、うん、その、まあ、今度人造人間編っていうのが始まる、
うんうんうん、
でその冒頭でそのトランクスっていうキャラクターが出てくるんですよ、
はいはい、未来から来た、
そうそうそう、未来から来た、うん、まあ、まあ現代にいるあるキャラクターたちの子供として、
うん、ちゃんとネタバレしない
出てくるんですけど、
うん、
そのトランクスが出てきた時にあんなに悟空が苦労してなったスーパーサイヤ人いきなりなって、かつそのリベンジしに来たフリーザ、
うんうんうん、
しかもそのメカフリーザみたいになってて、
お父ちゃんも一緒に
いて、そうそうそう、パワーアップしてるっていうフリーザを、うん、本当なんか2ページぐらいで細切れにするんです
よ、はいはいはい、
トランクスが
文字通り細切れになって
る、ね、そうそうそう、うん、でなんかエネルギーが打たれて蒸発するっていう、
はいはいはい、
あのトランクスの登場は本当衝撃的でした
、ね、ああなるほどね、
そうなんかむちゃくちゃかっこよかったし、
あ、 それは新しい視点というか、その頃小学生とか、
小学生です
ね。なんですね。
はい。
あ、確かにって今思いながら話聞いてました。
はいはい、はい。
左方向です。案外大事なの、
はいはい、
じゃあ、なんか裏道行きますね。週刊少年ジャンプのあの雑誌サイズで見るのも大事かもしれないですね。
そうですね。
ワンピースとか絶対でかく見た方が面白いもんだと思うもんな。本当にあの、鳥山明先生、
はいはいはい、
スーパーサイヤ人を作った理由は、
はい、
髪の毛のベタ塗るのがめんどくさかったからっていう、ね、めんどくさいとか、はい、時間がなかったからっていうのもあるから、はいはい、さっさとスーパーサイヤ人にしたかったみたいなのも、はい、あるのかもしれないですね。まあ、
あそう、だから僕、むちゃくちゃ好きな、なんか、自分の中の、
うん、
漫画で死ぬほど笑ったセリフランキングトップ5に入るのは、
その
人造人間編で、子供のトランクスも出てくるんですね。
あ、出てきますね。
そうそう。あと、ゴテンっていうのも出てくるんですけど、うん、あ、その魔人ブー編か。で、
うん、あそこそこ。
その、二人が、もう才能がありすぎて、
うん、
その悟空の子供と、
うんうんうん、
ベジータの子供ですけど、うんうん、で、
結局ネタバレしち
ゃった。遊んでるうちに、
うん、
スーパーサイズになっちゃってた、
はいはいはいはい、
親が気づかないうちにっていうのがあって、
うん、
その時にベジータがボソッと、
うん、
まるでスーパーサイヤ人のバーゲンセールだなって言うんですけど、僕それむちゃくちゃ笑った
あ、すごい、そこがツボなんだ、面白
そうそう、
うん、
そう、小学校の時かな、むちゃくちゃ笑った覚えが
あへー、あ、この話聞けてよかった
ですか。
いや、ドクタースランプあられちゃんがやっぱギャグ漫画っていうのもあるし、
はいはいはい、
ドラゴンボールの中に、ストーリー漫画、
はいはい、
なんだっけな、ちょっと正確に引用できなくて申し訳ないですけど、はいはい、ストーリー漫画じゃないんだからみたいなセリフがあるんですよ。
ちょっとメタなってことです
ね。そうそうそうそう、はいはい。なんか、ストーリー漫画になっちゃうじゃないかみたいな、ちょっとごめんなさい、正確に覚えてないんですけど、鳥山明先生って、
はいはい、
なんかフュージョンだったりとか、
はいはい、
ピッコロは元大魔王をちょっといじったりとか、本当に要所要所にギャグを入れますよね。そのバーゲンセールも多分そうと思うんですけど、
う
ん、で、あれって、絵本作家みたいだなというか、絵本作家って多分、大人に受ける絵だけ描いたら子供が魅力を感じないみたいな、ギリギリのバランスがあるような気がするんですよ。
はいはいはい、
で作家さん本人はバランスなんて考えてなくて、うん、彼女らの表現方法として、それがこう、絵本の絵として成立してるってことがあると思うんですけど、はいはい、鳥山明先生も、なんかちょっとそういうものを感じるというか、
はいはいはい、
彼は彼としてシリアスになりすぎないっていう、天然の自覚的なある種の無自覚的なバランスが、めちゃくちゃ上手くて、なんか絵とか、コマの構図とか、そういうところの凄さってよく言われますけど、
はい、
あの人の子供向けに描いてるっていうところのバランスが、やっぱ実はすごいことなのかもしれないなぁとちょっと思いながら。で、その中に僕、スーパーサイヤ人のバーゲンセールっていうセリフは、正直僕そのめちゃくちゃ腹抱えて笑うっていう感じで読んでなかったんですけど、あ、そういう子供がいたんだっていうのをちょっと救いという、救いというかなんかいいなって思いましたね。
あ、来てるよ。
あ、いけるかな。
バーゲンセールだな、でも本当に笑ったな。
いや、でもそれすごいな。いや、僕、本当に多分読み流してますよ。はいはい、そこ、スッと。もう、フュージョンとかはもう狙って、
うん。
面白いじゃないですか。うん、いや、それいいこと聞けた、本当に。なるほどね。今行く、
うん、鳥山先生のニュースで、
うん。
まあ、なんていうんですかね、こんなの上げ足取ってもと思ったから何も書かなかったんですけど、
うんうんうん、
なんか新潟テレビが何かが、
ほう、
なんかそのガイドインタビューある時やるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、
ショックですみたいなとか、うん、あれでなんか多分何も知らない人が聞いてるんですよ、インタビュアーが。
あ、鳥山先生のことを知らないってこと。
うん、私、まあ多分若い子とかドラゴンボール読んでないみたいな。
はいはいはいはいはい、はい、
で、その
およそ700m
先、街頭のインタビューの、
うん、
で拾った言葉を、うん、がタイトルになってるんですけど、
うん、
世界中に元気玉届けたって書いてあって それ壊滅するから
確かに世界中から届くもん
ね。そうそうそうそう、
あ、
気をつけようと思いました。
それあれ細かく見ました、それ
見ました見ました。
あのそれはそのインタビューアーの人が、
はい、
そのまあまあ姿勢の人にこうインタビューして、はいはい、不法ですけれどもって言って、うんうん、出てきた言葉が、いや、鳥山明さんは世界中に元気でも届けた人ですよねって言ったってことですか。
そうそうそうそう、そう、
町の人が、
はい、
でそれをそのまま、
そうそうそう、で他のコメントもね割とひどいっていうか、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、なんか有名な人なんですよねみたいな、漫画の人ってイメージですみたいな、もう一人聞けよみたいなやつが、
いや確かにね、うん、あとちなみにそのインタビューはいくつぐらいの方だった
んですか。いや全然わかんないですね、あの映ってないんで。
あ、音声だけとか文字だけってことですね。
文字だけです、
ね、なるほどなるほど、はい、ああ、なるほどね。まあ、だから、30代後半、まあ、40代の男性をまず、行くべきですよね。そうそう、まあ、あるいは50代の男性。うん、で、まあ、その辺が多分、50代になると、あられちゃん。
はいはい、そうですね。
で、40代になると、まあ、ドラゴンクエスト、ドラゴンボールが、多分入ってくるから、はい、30代前半だと、コアなコメントは人によらないと聞けないかもしれないです ね、
ですね、はい、
いやーちょっとごめんなさい、この話もうちょっとで続いていいですか、はいはい、手塚治虫先生と鳥山明先生の話なんですけど、
はいはい、
田中圭一先生が、
はいはい、
まあ、パロディというか、
はいはい、
トリビュートというか、
うん、漫画家ですね、はいはい、
まあ、同人誌ではもうもろ二次創作をしていて、
はいはい、
まあ、商業誌とかではまあパロディというのかな、
はいはい、
キャラクターまでは使わないこともあるんですけど、絵柄は少なくとも、
はいはい、
あのパロディをしているっていうのがあって、
はいはい、
で手塚作品の寿命の長さって田中先生が寄与しているところも少なからずあるかもなってちょっと思ったんですよ、
はいはいはい、
何せ手塚治虫さんって本当に作品数が膨大なので、
うんうんうん、
やっぱ全部を熱心に読んでる人ってそんなにいないと思うんですよね、はいはいはい、だから、まあ、鉄腕アトムだったりとか。
ね、まあ、正直、その、村っ気もありますしね。
あ、そうそう、そうなんですよ。うん、だから、まあ、アドルフに次ぐとか、
はいはい、
まあ、前期後期、中期と分けたときに、はいはい、やっぱり作風も変わってくるし、うんうん、タッチもだいぶ変わってくるので、まあ、絶筆のファウスとか、ネオファウスとか、
はいはい、
とか、とやっぱり初期作品ってだいぶ違うなとは思うんですけど、はいはい、なんか研究者はいても
ほうほう、
あの商業シーンにそれを紹介したのって案外田中先生なんじゃないかなっていう気もちょっとしてるんですね。あのその 100% 田中さんがすごいとかじゃなくて、
うん、
やっぱ大きな一因としてあるような気がしてて、
はいはい、
で新潟で、まあ、新潟の人は別に悪くないけど、
はいはい、
まあ、20代の方がドラゴンボールのこと知らないって、ある種当然じゃないですか、
うんうん。
だってドラゴンボールって90年代に終わってますよね、連載。
そうですね。
ですよね、90年代後半に多分連載終わっていて、はいはい、ドラゴンクエスト1、2も多分それぐらい。
ドラゴンクエスト1が出たのは85年ですね。
85年か。はい、じゃあ、3、4、5ぐらいまで出てるってことか、そこで。
90年代に6まで出てますね。
あ、6まで出てる。はい、から、言ったら今から20年以上前の話、20年ぐらい前の話ですもん
ね。はいはいはい。
で、鳥山明さんってやっぱりあのドラゴンボールの連載終わってから、もちろんあのアクマンとかいろいろ書いてはいますけれども、はいはい、基本的にはあの彼の会社ではバードプロだっけ、あの
バードスタジオ、
バードスタジオか、はい、権利関係の管理をしてますよね、
はいはい、そうですね。
ってことは、あの手塚治虫さんって時代も違うし、
はいはい、
まあむちゃくちゃじゃないですか。あの手塚ルミ子さんとかもちろん管理はしてますけど、はいはい、手塚虫プロダクションとかはしてますけど、なんかもう少し80年代、はい、90年代時代的におおらかだし、
うん、
あの防ぎようもないし、
うん、
なんかその鳥山明作品を真似し、
はいはい、
てあるいはパロディをして若い世代が読むっていうのってやっぱ機会がなかなかなかったのかなって、
はいはいはい、
DVD のなんか金太郎とかがなんかあれなんだろう、あれドラゴンボールのあれみたいな感じ、
はいはいはい、
ギリギリな感じして、 なんかそこでちょっと、スラムダンクとか、今、まあ映画になってからまた別なんですけど、はいはい、映画になる前は、やっぱスラムダンク読んだことない高校生のバスケットボールプレイヤーってすごく多かったって聞くのも、やっぱ井上先生、Kindle とかにもしてないし、電子書籍にしてないですよね。まあそれは理由は、浦沢先生も最近までなってなかったです
ね。そうですね。
すごくわかるんだけど、やっぱり読まれ続けないと知らない人出てくるよなっていうのはどんだけ偉大な作品でも、その新潟のニュースからちょっと感じましたね。
はいはいはい、そうですね。
はい、
まあ、ドラゴンボール、まあそうですね、機械がなかなかパロディーじゃないですけど、公式の、まあ、パロディー的なところで言うと、あの転生したらヤムチャだった件っていうのが
ありますけど、ああ確かにありますね。
そうですね。それと怪獣は今めちゃくちゃ恵まれてるのかな。
あでもあの僕のヒーローアカデミアにしても、
はいはい、
やっぱり漫画本当にこの5年ぐらいの漫画の作り方だと思うんですけど、
は
いはい、
うん、
もうちょい前かな、マガポケとかジャンププラスみたいな、はいはい、子供たちだけじゃなくて、
はいはい、
iPhone 持ってる 2,30 代以上の人たちに漫画届けるやり方として、
はい
はい、やっぱり電子フリー媒体、
はいはい、
広告付きってすごく有効じゃないですか、
うん、
なんかそれを睨んで連載本誌の先生じゃなくて、その原作としては作ってもらうけれども、
はい、
絵は別の人が描いて、そのスピンアウト作品を作るみたいなものは、あの本当に YouTube の切り抜きと同じ、あの、うん、ごめんなさい、これは作品に対してじゃなくて、
はいはい、
手法としてはすごく似てるというか、
うん
うん、それによってこう広げ方と、なんか作品の読まれる息の長さみたいなものを作るというか、
はいはい、
であと、年齢差も変えれるんですよね。なんかちょっと子供向けと、
はいはいはい、
30代まで見れるみたいなものと同時に作るとか、はいはい、なんか最近の手法だなと思ったりしてた。
確かに。
まあこの頃わざわざのも恥ずかしいぐらい当たり前なんですけど。
はいはいはい。
思ったりはしますね。はい。すいません。ちょっとなんか新潟の人が悪いとかでは当然ないんですけど、はいはい、なんかやっぱり20年間、ここ10年、ここ3、4年ぐらいドラゴンボールの話する人すげえ増えた気がするんですよ。鳥山明先生が亡くなる前から。芸人さんとかでもドラゴンボールネタとかがなんか急に YouTube に流れ始めたなとか、そのちょっと前ってドラゴンボールの例えをするおじさんみたいな、
はいはいはい、
ミームなかったですか。
あでもなんか僕はす、あなるほどな、いや今テレビからはもう消えたイメージですけどね。
そうですよね。あそうか、あでもそのインターネットですね。
そうそう、だから、うん、YouTube だとカテゴライズされるから、
うん、
ドラゴンボール芸人がいける
まあ、合わせか、ごめんごめん。なるほどね。
いや、むしろその、イグジットとか、霜降り明星が、
うん、
そのもう、ドラゴンボールはカラーみたいな、
ああ、
ことをちゃんと言った人たち。
そうなんですね、なるほど。
というイメージが。まあ、特にイグジットかな。
あ、でも僕、なんかその、二次情報を聞いて、はいはい、あ、まあ、そりゃそうだよな、20年前に連載終わってるしなって思ってたので、うん、
はいはい、
なんか別に若い人に意識的にドラゴンボールの話しなかったわけじゃなくて、もともとしないといけたらしないだけなんですけど、なんかはい、そんなわけで新潟のテレビマンにドラゴンボール読んでほしい。
そうですね、
うん、これはなんか嫌味とかじゃなくて、それは大変よね、知らない作品のことだもんねって思っちゃったって話でした。なんだっけ、そんなわけで、あ、そうか、素晴らしい初登場、
はい、
だったんですね。ごめんなさい、僕だいぶずらしちゃったでした。
はい、
まだいけますね。
はい、
はい、では3つ目のハッシュタグに行きます。
はい、
3つ目のハッシュタグはスタッフからですね、
はい、
事前にもらったここ1週間のトレンド入りハッシュタグ、
はい、
そのリストの中からハッシュタグラジオが選ぶ今週のウィークリーハッシュタグを決めていきたいと思いますという趣旨なんですね。はい、では行きます。
これ今回は最終回かもしれないですね。
あ、そうだ、だから我らの今スタッフと言った長友くん、
はいはい、
この台本を書いてくれてる長友くんがめでたく卒業、はい、
そうですね、
そして就職、
某スポーツ新聞社に、
まあこれが最後のコーナーになるかな、トレンドハッシュタグ決めていこうと思います。
はい、
4つあります。
はい、
一つ目、オッペンハイマー。
はい。
二つ目、そらそうだよね、鳥山先生。
はいはい。
三つ目、サウナの日。
はいはい。
四つ目、R1 グランプリ。
はいはい。
ですね。ちょっとそれぞれの、解説を読みますね。はい。一つ目、オッペンハイマー。
はい。
第96回アカデミー賞がアメリカで開催され、
はい、
今井さんも絶賛だったクリストファー・ノーラン作品、オッペンハイマーが作品賞をはじめ7部門を制覇しました。はい、すごい。今年のアカデミー賞は、君たちはどう生きるか、ゴジラマイナス 1.0 が、ゴジラマイナス 1.0 って、英語読み？
いや、マイナス1って多分。
マイナス、あ、そうですよね。はい、あ、ありがとう。ゴジラマイナス1が、それぞれ長編アニメ、アニメーション部門、
はい、
ごめんなさい。それぞれ長編アニメーション部門、視覚効果賞を受賞するなど、邦画の躍動も見られました。全、はい、今井が泣いた、あるいは全柳下が笑った、
はい、
今年のお二人的アカデミー賞、過去、はい、今年見て面白かった作映画の話を聞かせてくださいということですね。はい、はい、何見たかな。今井くんあります？全今井が泣いた。今井くん泣かないもんね。
泣かないんですよね。なんか、ブルージャイアントの最新刊、みんなが泣いた泣いたって言ってて。
あ、僕10巻読んでないな、エクスプローラーですよね。そうそうそう。うん。
ちょっと、ついに泣けるかなと思ったんですけど。泣けた。めちゃくちゃ良かったです。めちゃくちゃ良かったけど、泣けた。
僕、それ、なんか、すごいネタバレをたま本誌で読んじゃって。
はいはい。
普段そんなことしてんだけど、たまたま見ちゃって。
うん、うん。
あ、でも、コミック楽しみにしようってなったんですが。この前、早々のフリーレン、ネットフリックスで今アニメーションになってる、はいはい、早々のフリーレンの最新話、今のところの最新話の魔法の高みというですね、作品なんですけれども、
はい。30分ですか？
30 分ないかもしれないですね。23分とかそんな感じでいるかもしれないですね、はいはい。それ見て泣いたっていう人がすごい多かったらしいんですよ。
はいはい、
で、僕言葉通りに受け止めて、
うんうん、
あ、でも僕原作読んでるので、
はいはいはい、
泣ける話、まあ、うん、まあいい話だけど、泣ける演出だったっけと思ったら、はいはい、作画がすごかったという、
あ、そういうこと
か。アニメ勢の、はい、早々のフリーレンは割と今年一押し作品の中に入るかもしれないですね。
はいはい、
原作は僕とにかく好きで、あ、本当によくできたファンタジーだし、あれ、早々のフリーレンの話って今役にしたっけ、何がいいのか。
してないと思います。
早々のフリーレンという、
はい、
ファンタジー作品です、
はい。
で、例えばさっき話したドラゴンクエストだったら、
はいはい、
ロトという勇者が魔王を倒しに行く、
はいはい、
竜王を倒しに行くっていうところまでが、はい、まあ普通話じゃないですか、
はい、
ファンタジーとしては。夢物語もそうですよね、
はいはい。
なんだけれども、これ後日談で、
うん、
魔王を倒した勇者パーティーの、
はいはい、
魔法使いフリーレンが魔王を倒した後の生活や冒険について描いてる作品なんですね。だから後日談で勇者、まあ、ヒンメルという勇者が死んじゃってから何年経ったっていうところ、
はいはい、魔法使いのフリーレンはエルフ族だから何倍も長生きなんですよね、
うん、
人間より。
そうなんです。でその世界ではエルフは、まあ、基本的にほぼ寿命がない、永遠に生きる、はいはい、まあ、病気だったり、怪我だったり、戦争だったりは死ぬんですけれども、はいはい、まあ、不死ではないけど、不老であるっていう状態なんですよね。だから、研究者はみんなずっと自分の好きなことを研究してられるしっていう、はいはい、まずエルフという存在がいて、うん、あと勇者みたいな、我々人間ですよね。
はいはい、
まあ、エルフも人類とは言われてるんですけど、はいはい、まあ、60年とか、まあ、長生きして80年とかで死んじゃう人間という種族が出てくる。うん、まあ、ドワーフとかも出てくるんですけど、一回、人間、上妙の人間と不死の不老のエルフ、
はいはい、
あともう一個魔族っていう、
はいはい、
これも基本的には魔法的存在なので、
うん、
まあ、殺されないと死なない存在が出てくるんですけれども、はいはい、いや、この三つの知性のバリエーションがすごく面白くて、これ多分ファンタジーでしか描けないんですよね、うん、これ多分 AI の話でもあるんですよ、
はいはい、
要するに今この瞬間の AI ってまだ知性をエミュレーションしてるだけなので、本当の意味での面白いと思ってること言えない、
うん、
面白がらせようとしてテクニックは使えるけれども、
はい、
AI そのものが面白がってはいないっていう状態じゃないですか。
ほうほう、
AI 自体に感情がないので、
はいはいはい、
だから今会話はある程度会話を模したものは人間と AI ってできるけれども、はいはい、本当の意味では分かり合うことはない、
はいはい、
なぜなら異質な知性だからっていうものの、
はいはい、
バリエーションが3つあるんですよね。
うんうん、
だ我々人類としての人間。これは我々人間と一緒です、
はいはいはい。
で、人間なんだけれども、ただ僕たちが、なんか、8万年とか、もっと言うと無限に生きたら、
はいはい、
やっぱ感動ってものって、いちいち感じてられなくなるんですよ。
う
ん、
そうですね。
だって、ああ、今週やんなきゃいけない、まあ基本ない。
ないですね。
来週やってもいいし、1000年後にやってもいいっていう状態なので、はいはい、なんか、もうそもそもそれって前提が違うから知性も変わりますよね。うん、と、そもそも AI みたいに分かり合える魔族っていう、はいはい、なんか、すごく現代的なテーマをファンタジーを使って、もう読めるとも取れるんですよね。
うん、
なんか本当によくできた作品だなと。まあ、そんな凝り屈抜かしてもいいファンタジーだなと思っているんですけど、アニメーションも素晴らしくて、
はいはいはい、
あの、基本的に原作のリスペクトがまず素晴らしいのと、うん、あの、僕はね、どっちかしか摂取しちゃいけないってなったら原作の漫画の方を取るんですけれども、はいはいはいはい、この場合は。ただ、補完としてのアニメーションも素晴らしくて、そしてアニメオリジナルの演出もそれぞれ解釈が素晴らしくて、うん、やっぱ、あ、戦闘シーンってこういう風になってたんだ、みたいな、はいはい、単純なところから、あ、なるほど、このアングルでこの間を撮るってことは、こういうキャラクター、このキャラクターはこういう心情だったんだ、みたいな、
はいはい
はい。いや、漫画とはまた違った演出で物語を深めてくれるので、
うん、
あの、とてもいい作品だなと、僕は思っています。はいはい、というのを、今年アカデミー賞にしとけばいいか。僕の、全僕が喜んだ、はいはい、今年アカデミー賞。
はいはい、
今井くんは、全今井が何した？
なんだろう。あれ、漫画で言うと、あ、うん、ここは下か。ダンドーンっていう。
ダンドーンだよ、ね、
はい、はい。ダンドーンがすごい面白かったのと、あ、でもまあ、めちゃくちゃ古い映画ですけど、
うん、いいね。
アパートの鍵貸します
っていう。おお、すごいとこ持ってきましたね。あ、いい作品ですよ、でも。
そうです、ビリー・ワイルダーの、
うんうん、
まあ、三谷幸喜が一番尊敬してる作家、
ね。あ、そうなんです。あ、でもカメラワークとか似てるかも。うん、
あの三谷幸喜さんの机の前には「ワイルダーならどうする?」って貼ってあるらしいんですけど、つまり「ワイルダーがルビッチならどうする?」って貼ってるのかな。
ああ、なるほど。あ、そういう、そう
そう、常にその自分が尊敬してるあの人ならどう書くかってことを、そのね、発想のスイッチとして使ってるっていう。で、三谷幸喜さんが、うん、と生涯一の作品としてそのアパートを鍵貸します
って言ってて、
ある広告代理店かなの若手社員が、
うん、
上司にアパートを鍵貸してくんないって言われて、うんうんうん、でそれ何のためかっていうと、合い引きのためなんですよ、うんうんうん、愛人と会うためであると、
うんうんうん、
まあそれラブホとかがないのでその代わりに、
うんうん、
あの使うってことなんですけど、
うんうんうん、
そのでまあその渋々だけど出世のために貸してるわけです
、うんうん、およそ300メートル先、藤沢駅南口は斜め左方向です。
で、どうやらその相手が自分がその社内で好きな子であるってことが、まあ分かるんですけど、この分かり方がめちゃくちゃおしゃれ。
どんなんでしたっけ？
どうだっけ？まあ今ね、あの、コンパクトミラーを使った
伏線なんですけど。ああ、分かった。うんうん、
そう、
あの彼女の目だけ見えるやつですよね。こう横カットから、ね、
コンパクトミラーが割れてることで気づくっていう。
ああ、じゃあ全然覚えてない僕。
そうそう、おしゃれな、まあ、伏線。まずこれぜひ見ていただきたい、うんうん。あまりに鮮やかなんで。なんかやっぱ僕はそういうそのさっきのデューンのつば吐きもそうですけど、うん、そういうこうたくさんの意味が折り重なったシーンというのが大好き。
はいはいはいはい。
でして、なんかそういう性癖に刺さる映画でしたね。バドカイカシマスはすごい面白かった。
じゃあ、はい、僕ら的アカデミー賞の、はい、じゃあ僕ファンタジー部門はそそのフリーデンで、
ね、
何部門ですか？演出部門？
コメディ？
コメディね。でした、はい。ということで、これそうだ、4つあるんだ。もう藤沢駅に着くから。
そうですね。
鳥山先生っていうハッシュタグね。まあ、これはトレンディングしますでしょうね。一応ざっと読み上げます。ドラゴンボールなどで知られる漫画家、鳥山明さんが亡くなっていたことが3月8日に発表され、全世界が本当にそうですね、悲しみに包まれました。発表当時、AD の私はトルコの空港にいたのですが、空港の電光掲示板でも大々的に報道されていました。
あ、
すごい話だな。お二人の鳥山明さんについての思い出、好きな鳥山作品のお話などがあればお聞かせくださいということですね。ああ、季節してやっぱり、
はいはい、
もう、これ、サウナの日、R1 グランプリとあるんですけど、
は
もう今回の、なんだっけ、ウィークリーハッシュタグはもう鳥山先生になります、これは。
はい。
はい。ちょっとさっき話したので、ここは割愛します。
そうですね。
おー、藤沢駅が見えてきた。
ここは、でもやっぱ、あの、孫悟飯というキャラクターが大好きで。
あー。僕、誰だろうなぁ。あ、ブルマかなぁ。やっぱりファッションがいいですよね。
はいはい。
あの、で、鳥山先生すごいなと思うのは、はいはい、やっぱり女性の髪型をショートにしたりとか、うん、ロングにしたりとかして、はいはい、ずっと可愛いじゃないですか。
ああ、確かに。髪型変えますよね、結構ね。
そうなんですよ、はいはい。あの、ビーデルとかも髪型変わるし、はいはい、で、もちろんね、あの、戦うという意味で好きなキャラクターとかはなんか、ピッコロとか、はいはい、好きなキャラクターいるんですけど、うん、あの漫画の中で、シンボルキャラクター、となったらやっぱりブルマとかになるかもなって思いました、はいはいはい、いやファッション靴とかねなんかドクターマーティンじゃないけどなんかちょっと大きいブーツ、
うんうんうん、
なんかアグオーストラリアみたいな感じの履かせ方みたいなのはやっぱすごい上手いなというか、
はいはい、
アグオーストラリアはワンピースに素足でアグオーストラリアを履くが一番可愛い気がするんですけど、だからあのハワイ、
はいはい、
ハワイでその格好してる女の子を見て、
はいはい
あ、はあ、すごいってなったんですけど。まあまあまあいいや。まあせっかく台本作ってくれたので、ちゃんと読み上げますね。三つ目、サウナの日。3月7日はサウナの日。37でサウナと読ませる日として、1984年に日本サウナ協会、ね、に制定されたそうです。AD の私事になるのですが、先に述べたトルコのイスタンブールで、ああ、トルコね。渡航で現地のサウナに行きました。トルコも、風呂の文化があるんだなと、のんきに確かに構えて行ってみたら、蓋を開けるとゲイサウナだったので大変な思いをしました。お二人は、海外でサウナに行く際は入念に調べてから行くことをお勧めします。
はい、
はい。若いのが上から来たな、これ。お二人はね、お二人のサウナにまつわるお話をお聞かせくださいということですね。あ、僕は海外に行ってた頃、もう20年、下手したら3000近く前になるので、
はい、
そもそもパブリックバス、うん、まあね、中東とかはね、ありますしね、でも、パブリックバスがあるところにそんなに行かなかったかな。ただ、ゲストハウスのシャワールームが発展ばらったことはありましたね、確かに。
ああ、それも大変ですね。
まあでも別に、まあそれはそれで、自分がストレートだよという話は。
まあそうですね。うん、僕、サウナは、あの、フィンランドのヘルシンキに行った時に、
うん。本場ですね。
ヘルシンキから船が出てて、
うん、
その船に15分ぐらい乗ると行けるロンナ島って島があって、
うんうん、
ここはもうその島ごとサウナみたいな。
へえ。
そこで
島ごとサウナってよく考えたら意味がよく分かってないな。どういうこと？島がサウナ施設が多いってことですか？
そうですそうですそうです。だからその島の中にいくつもサウナがあって、うん、まあ、上陸
ちゃ
あ上陸の時点でその、うん、入場料払ってる状態。
はいはいはいはい、なるほどね。
はい。そこはすごい面白かったですね。
はい、なんて島ですか、もう一回。
ロンナ島。
ロンナ島。
はい。
ありがとうございます。はい、最後4つ目。R1 グランプリ。ピン芸人ナンバーワンを決める大会、R1 グランプリが9日に行われ、空想の物語を体験談風に語るピン芸人の町浦ピンクさんが優勝し、
はい、
賞金500万円を獲得しました、
はい。
AD の私はもちろん、トルコで様々なモスクを見た、トルコの話ばっかりしたのです。モスクを見て回っていたので、放送は見てないのですが、お二人はご覧になったでしょうか ?R1 グランプリ。ピン芸人にまつわるお話があれば聞かせてください。なければ、イスタンブールに行ってください。イスタンブール良かったんだね。ちょっと。ご飯も美味しいし、景色は綺麗だし、本当に良いところでした。ということですね。まあこれで最後にはしますが、もう藤沢駅に着いたし、今こう R1 の R って何か知ってました？
おお、え、ロンリー？
あのね、
ロンリーだと L か、
落語だったんですよ。
あ、そうだそうだそうです。
あ、知ってました。僕ね、R1 グランプリってそういえばなんだろうと思って R って、
はいはい、
なんか本当につい先週調べたんですよ。
はいはい。
そしたら、あ、落語だからピン芸人さんだったんだっていう風に繋がりました、
はいはい。でも落語から出てないですけどね。
そうです。あ、でもなんか元々はなんか落語 湾だったんだけれども、はいはい、そこから発生してみたいな感じらしいですね。というわけで、はい、R1 グランプリ。まあでも今回はちょっと申し訳ないけども、鳥山先生に、
はい、いろんな詩です。
決めさせてもね、これはいろんな詩ですね。はい、いやはい、というわけで、今週のウィークリーハッシュタグは、鳥山先生でした。はい、まあ、藤沢家にも着いたし、お時間いっぱいですかね。
はい。
はい、ということで、あ、今井くん、運転終わったから読み上げますか。
あ、大丈夫。
このままいくか、じゃあ、はい。そんなわけで今週もちょっとイレギュラーでしたけれども、ありがとうございました。